猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第378回始まります。今週は猫好きさんとタイミング合わず私の一人喋りになります。ちょっと外をね、買い物でというか外出していた帰りに歩いてきて、近所の公園で今収録をしているわけですが、いや、ちょっと息上がっちゃいましたね。はぁはぁ言いながら、少し軽い坂道上がりながら帰ってきたんですけれど、いやー、なんか運動不足なのか、ちょっと歩いただけですぐ息切れしちゃいますね。いや、夜と忍びには勝てないと、たまに外で撮ってみようかなと思って、ちょっと外で 撮ろうと思ったんですけど、やっぱり雑音多いですね、環境音が。いや、やっぱり次回からマイカースタジオで撮ろうかなと反省しきりのガンちゃんでした。はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
北九州在住の私大場がひっそりこっそり配信していますポッドキャスト北九州の片隅。オタク成分多めのトークですが、短いのでサクッとお聞きいただけます。ただいま絶賛不定期配信中です。よろしくお願いいたします。
生活の質が上がった感はありますね。気持ちだけでも。
いや、気持ち変わるだけでだいぶ変わりますもん。
まあ、それが一番良かったとこかな、みたいな感じと、あともう一つは、やっぱりね、アップル製品だけあって、いろいろ親和性がいいですね。iPhone とか Mac とか使ってるマシンとの。
信用性？
親和性というか、その、使い勝手がいいですよね。相性がいい。当たり前の話ですけど。例えば、今まで、あれじゃないですか、今収録にも使ってますけど、MacBook Air っていう、
はい、
Apple のその、パソコンを使ってるんですけれども、
はい。
今までって、パカッと蓋を開けると、基本的には、ログオンの ID とパスワード入れないと、
はいはいはい。
当然画面開かないわけじゃないですか。はい、セキュリティが、はい、
かかってて。
アプローチ使い出すと、ある設定をすると、アプローチで自動認証してくれるんで、パスワード入れなくていいんですよ。
ああ、もう、このアプローチを持ってるのは、ガンちゃんですねっていうふうに勝手に認識してくれるってことですか？
そういう設定だけしておくと、アプローチを MacBook に近づけると、基本的には、パスワード代わりには、アプローチで認証しました、みたいな感じで、パッと画面が開くんで、すげえなんか、楽ちんなんですね。
ああ、そういうのはいいですね。
う
ん、
そうね。
うん。
あと、今までほとんど、iPhone ももちろん持ってたんで、ずっと iPhone 使ってたんですけど、
はい。
で、iPhone って Siri ってあるじゃないですか。音声で、
はい。
なんとか調べてくださいとか、
できるやつ。
できるやつがあるじゃないですか。それほとんど使ってなかったんですよね、はい、iPhone 時代は。
おー、そうなんだ。
そういう機能があって、そういうのも使えるっていうのももちろん知っていて。
うん。
でも Siri 使ってるかっていうと、全く今まで使ってなかったんですよね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。うん。ところが、アプローチ買ってからは、アプローチって基本腕時計だから、入力がほとんど音声入力なんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。キーボードついてるわけじゃないので。
ああ、はいはいはいはい。
だから例えばなんか、 指示するにしても、全部基本はやっぱり、手で入れるよりは、うん、手で入れるよりは、音声で指示をするみたいなのがほとんどなんですね。なので、もう指示を使いまくりですよ。
例えば、なんて言うんですか、なんて喋る。
例えば、あれですよ。ラーメンとか作るじゃないですか、お昼に。
はい、はい。
カップラーメンとかラーメン、袋麺のラーメン作ったりするじゃないですか。
はい。
ただ、シリ3分のタイマーセットしてって言うと。
あ、測ってくれるんだ。
そうすると、アプローチで自動的にタイマーが、3分のタイマー起動して。
うん、
だから、今までだったら、100均で買ったキッチンタイマーで3分ポチってやってたんですけど。
はいはい、はい。
もう全部アプローチですよ、今、タイマーは。
めちゃくちゃ、急にハイカラになってるじゃないですか。
もういきなりハイカラになっちゃいましたもうだから今一番使ってるのもしかしたらタイマー機能かもしれないけどね。アプローチの。
どんだけカップラーメン食べてる
の？そう、どんだけ食ってんだよって話なんだけど。例えばそういう感じで。入力がほとんどやっぱ音声し、入力っていうか音声で指示するみたいな
感じですね。ああ、そうなんだ。
はい。
いや、そう、なんか、この間からちょっとガンダルフさんと、ちょっとその、アップルウォッチのことについて喋ってたじゃないですか。で、私、な、みたいな話して、で、この間、アップル製品が売ってる、アップルストアの支店みたいなところに行ってきたんですよ。で、まぁ、ちょっと見てこようみたいな。一回も手にしたことないから。で、その SE と、普通のスタンダードのやつと大きさを測ったりとか、なんかそういうのを見に行ってきたんですけど、やっぱ SE、まあそれじゃなくても、まあ時計だからだいぶ小さめじゃないですか。その画面に、そのなんかポポコポコポコってアイコンが出てくると、そのタッチするのめちゃくちゃ小さいから、
そう。
SE だとさらにちっちゃいじゃないですか。画面が小さいから。
ああ、まあそういう意味ではね、でも、ケースのサイズとか変わらないでしょ？ちょっと画面が一回り小さいんだ、ケース。
そうですね、そう。画面が一回りちっちゃいんですよね。で、なんか触りにくくて、いや、で、結構私、爪が長いから、なんかすごい触りにくくて、ちょっと、押すの大変だなと思った、あれして考えてたんですけど、
基本押さないです。
そうなんですね。じゃあメールとかも読み上げてくれるってことですか？
ああ、読み上げ機能ももちろんあるし、ただ基本メールってタイトルをチェックするぐらいで詳細は見ないんですよ。
ああ、まあ確かに。
アップルウォッチでは。はい、あ、なんかこういうの来たな。で、重要なやつは iPhone の方で確認するみたいな。そこはあんまり変わってないんですよね。
そうか、来たっていうことをただただ。
そう。来たっていうのを確認して、あ、これちょっと確認、チェックしないととか確認しないとって思った時には iPhone の方を見るとかね。
うん。
返信する、メールの返信なんかも iPhone の方でもう返信しちゃうとか。
ああ、そうですよね。
もちろんね、Apple Watch で簡単に返信する機能もあるんだけれど。了解しましたとか、簡単なやつはもう選んでパッと押すだけみたいな。機能はあるんだけれど。まあまあ使わないよね。
まあ、そうですよね。
本当になんか、来たよっていうのを確認するとかね。あ、こういうのが来てるんだってタイトルを見るぐらいなイメージですよね、そういう意味では。
だったらそんなね、画面ちっちゃくても別に問題ないですよね。
そう。もうそういう使い、ある程度割り切りは必要かなとは確かに思いますよね。
でもなんか、ガンちゃんがめちゃくちゃアプローチに喋りかけてるのはちょっと遠目で見たいなっていう気はあります。
いや、遠目、横で見てもいい、近くで見てもいいじゃないですか。
いや、遠目からこそっと見るのがいい。
だからひたすらやっぱ喋りかけてる感じはしますよね。腕時計に向かって。
私は iPhone にでも結構喋りかけてたんですよね、Siri。なので、そんなに違和感ないですけど、その喋らなかった人が喋りかけるっていうのはちょっと面白いです。
すごい最初は違和感ありましたね。
そうなんだ。
でも今逆にすごい便利だから、もうひたすら、ね、iPhone の Siri はあんまり使わないけど、Apple Watch の Siri はもう使いまくってるみたいな。なんかそんなちょっと変な状況にはなってますね。 例えば、毎朝体温、こういう時期だから毎朝体温チェックしたりするじゃないですか。体温計で測って。
はい、
はいはい。で、そうすると、例えば 36.5 度とかっていうのを、ヘルスケアの、iPhone のヘルスケアに入力、はい、ポチポチしたりするじゃないですか。
はいはい。
もう音声入力ですからね。アプローチで。あ、
そこまでやってるんだ。そこまで音声でやってるんだ。
そういうのを、それ新しいちょっと機能があって、
はい。
シリショートカットっていう、そのなんかある程度指示に指示を出せるみたいな、簡単なプログラムっぽい感じで指示を出せるみたいな機能があって、
うん。
そういうのを登録しとくと、例えば体温記録、シリ体温記録っていうと、
うん。
数値はって聞いてくるんで、36.3 度って言うと分かりましたっていうんで、もう入力手で一切しなくて。
あ、それ楽。
めちゃくちゃ楽なんですよ。
へ、それ iPhone にもついてるんですか、
ね、あ、もちろんもちろん iPhone の Siri でも同じですね。
あ、そうなんだ。うん、毎朝血圧測ってて、血圧って上と下は書かなきゃいけないから。そう、
最高最低をね。
そうそう、めんどくさくて、うん。
それもだから、同じ血圧記録っていうのを私が自分で作って、そのシリショートカット定義して。
ほうほうほう。
血圧記録っていうと、数値はって聞いてくるんで、例えば120とかね、うんうん、80とかって2回言うと、うん、自動的に記録してくれると。
うん、あ、それいい。
めちゃくちゃ便利。ちょっと後で、ね、これ送れるのか、うん、なんか共有機能もあるみたいなんで、ちょっと後でもし調べて共有できるようだったら送ります。
はい、お願いします。はい、
まあ、そんな感じでね、もうひたすら音声機能を駆使して遊んでますね今。
いや、なんかそれって、うん、なんだろう、そのやりすぎると、まあやりすぎるってわけじゃないけど、うん、必要だからやってるだけなんだけど、
はい、
その今までやってなかったじゃないですか、うん、で、急にやり始めると、なんか、その周りの人はどういう目で見るのかなっていうのちょっと
気がする。あ、そうそうそうそう。まあだから、最初は、はい、嫁ちゃんとかに不信がられましたよ、ね。何ボス、何ボスボス言ってんのって
。あ、やっぱり。
それはもうね、思いっきり言われましたね。不信がられましたよ、ね。だって今まで一切そんな喋りかけたりしなかったじゃないですか。
いや、そうそうそうそう。なんか、だって急に、なんだろう、なんか、急に買ったらそういうことするんだ、みたいな。
そうそうそうそう、
なんか言われないのかなって思って。
めちゃくちゃ不信がられましたね、家族に。
ああ、やっぱ言われるんだ、
う
ん。
まあそこはしょうがないかなっていう感じ。
まあまあ、そう、そうですよね。うん。まあ買ったんですからね。それやんないと。
まあまあまあ、そうですよね。
うん。
あとね、ちょっと、あれって思ったのは、
はい。
やっぱり今まで腕時計をする習慣なかったじゃないですか。
はい、はい。
だから、ついつい今でも、アップルウォッチあるのに、iPhone の方で時間をチェックしちゃ
う。全然意味ない。
そういうアップルウォッチもあるじゃん、みたいな。
もうそれこそアップルウォッチに時間聞いたら教えてくれるじゃん。
そうそうそうそう。あ、今何時ってはもちろんね、Siri 教えてくれるんだけど。だついついそう、パッと腕時計を見る習慣がないので、時間チェックした時に iPhone 出して、iPhone の方のあれで。時間をチェックするみたいなね。その癖が最初抜けなくて、最初の2週間ぐらいはちょっと違和感ありましたね。うんうん、あ、なんだ、時計あるじゃん、みたいな。腕時計だね。
うん
うん、アプローチの方がっていうのはありましたね。
何でしたっけ？ SE は光る機能はついてないけど、うん、今回、その高い方は、あれですよね、うん、随時光ってるんですよね。ちゃんと時間見れるようになって るんです
よね。SE は、少しすると、
消えちゃうみたいな。
時計の画面が、うん、暗くなると消えちゃうんですけど、
うんうんうん、
一応、Apple Watch 6は常時、
点灯ですもんね。
常時点灯なんで、まあ、文字盤がずっと表示されていると。まあ、それだけの違いで、うんうん、で、SE の方はちょっと、パッと腕を上げるとパッとつくみたいな感じで。ですけどね。で、じゃあ常時ついてるかっていうと、まあ、腕を下げてるときには少し薄暗い感じになる。ぐらいの話ですよ。
うん。
まあ、だから、まあ、そこはね、気にしなければ、まあまあ、あんまり、違いはないかな、というところが、 あと血中酸素濃度が測れる測れないとかね。
うんうんうん。
それが大きな、その二つが大きな違いですね。SE とアップルウォッチ6と。
うん。
まあその機能をどれだけ使うかっていうことなんでしょうけど、今のところその血中酸素濃度って測れるよねって言って毎朝測ってるぐらいの話で。
うん。
うん。まあだからどうしたって話は あるっちゃあるんだけどね。
そうですね。血中酸素濃度ってなかなかその、なんだろう。測らないから。
もう普段測らないじゃないですか。で、なんかお医者さんの時に行った時に、とか、ね、なんか手術する時とかに測られたりとか、まあそういうちょっと特別なケースでしか今まで測ったことなかったんで、へーとか思いながら、測れるんだと思いながら、ね、やってるぐらいの話で。
そうですよね。手術するとか、なんかちょっと麻酔するとかいうときに、手に、パコってはめるみたいな。
そう、クリップみたいなやつ、指先につけて、センサーつけて測るみたいなのがね、今までのパターンだったんですけどね。
そうですよね。いや、でもそれ手首で測れるなら、ちょっと、気になるけど。
まあまあ、いいっちゃいいよね。
ないよりあった方がいい。けど実際、じゃあ血中酸素濃度を、誰かに申告するときがあるのかって言ったら、なかなかそれもないから、なんかって感じですよね。
そうそうそう。よっぽどなんかそう、よっぽど持病とかでね、まあ常時モニタリングしてた方がいいよっていうことがない限りは、まあまあ普通、その趣味で測るぐらいの、楽しみで測るぐらいのことぐらいしかなくって。
やったことないものとしてはやってみたいなという気はありますけどね。まあ、
そうですね。いやー、もうまあそんな感じですよ。
ね、なんかその、なんだろう、やっぱり水とかについても結構強いじゃないですか。
あ、そうですね。
うん。
うん、だから全然普段の生活で水濡れを気にしたことはないですね。
ああ、そうですよね。
まあ、もちろんお風呂にも持って入れるんですけど、まあ、その間はどうせ充電しなきゃいけないと思ってるから、充電スタンドに置いといて、今お風呂の時にはつけては入ってないんですけど、普通に泳げたりも、もちろんつけたままで泳げたりもするので。
そうですよね。もうちょっとね、プールとかが、なんか、アップルウォッチをつけてても大丈夫ですよっていう対応に。ね、買いたいなと思ってるんですけど、
そうだよね。
結構ね、プールまだダメですもんね。
まだダメだよね、そういう意味では。
日本はなんかそういうのちょっと結構遅いですよね。だから慎重すぎるのかもしれないけど、やっぱなんか感電だったりね、破片が入ったりとかしたら困るからと思って、そういう用心でしちゃダメっていうふうにしてるんですけど、もうちょっとそのね、アップル製品とかを信頼して、使えるようにしてくれてもいいですよね。いや、でもいいなぁ。欲しいなぁ。
買いましょうよ。
買っちゃおうかなぁ。
そういう意味では、私は、一発目だったのと、あと、まあ、給付金で入ったっていうことで、6を買ったんですけど、まあ、最初に1個目を買うんだったら SE でもいいかなっていう。
ああ、気もしないでもない。
そうそう、そういう血中酸素濃度とかそういう、ね、さっき言った常時点灯が必要かっていうと、そこで差額の1万3000円に価値があるかどうかっていうところだけですよね。
ああ、そっか。いや
なので、安く上げようと思ったら SE でももう十分。これは、割り切り方だと思うんですけど。SE でももう十分いいのかなと思ったりはしますね。
なんか、アップルウォッチって、アップルウォッチから音楽が出たりとかもするんですか？
ああ、もちろん、なんか、Bluetooth で音楽聴いたりとかもできますよね。
あ、Bluetooth じゃなくて、その本体から音は
出たりする。あ、もちろん本体からも出ますよ。
ああ。
まあ音は、まあまあそれなりでしょうけど。
うんうんうん、
結局あのあれじゃないですか、音声入力とともに音声、まあ、読み上げ機能というか、まあ、そういう機能もあるんでスピーカーみたいな感じで、うん、一応そのイヤホンがなくても一応音は聞こえますよね。
あ、そうなんだ。やっぱり結構音量出すと電池の減りが早いとか。
いや、でもね、あ、常時それで、例えば何時間も音楽聴きながら、例えば、ね、ウォーキングするとか、ランニングするっていうと結構減りは早いかなと思いますけど。
うんうん、うん。
うん、まあ、そんな極端にバッテリーが減るってことはあまりないかなと思いますよね。
ああ、そうなんですね。うん、え、なんかちょっと部屋の中で掃除しようとか、またあっちの、うん、こっちの部屋とかって行ったりするのに、
うん、
なんかポケットの中に iPhone 入れてると、うん、音がこもりすぎるじゃないですか。はいはい、ちょっとなんか音聞きながらやりたいなとか時に Apple Watch とかいいかなと思ったんですけど。
いや、ただそうは言ったって、じゃあ Apple Watch 常にね、例えば右手なりつけてる方、左手なりつけてる方の手を耳の近く持ってきてるかって、そういうわけにいかないでしょ。
そうですね。
なったらもう、うん、
そこまで大きな音はならないってことですか。
あ、そうそうそうそう。だからそこまで大きな音はならないので、うん、だったらもう Bluetooth イヤホンで直接
やってる方がいい、
つなげた方がいいよねぐらいの話です、ね。
うん。ああ、そうなんですね。うん、
ただ iPhone 持ち歩かなくていいから、一応ダウンロードしとけばね、アプローチ。
うん。
ただまあ、かさばらないっていうか、
うんうんうん、
たとえ家の中でもね、身軽に。ってことはできますよね。
うん。うん、いやー、いいなー。
いやいやいや、まあ、まあそんな感じですわ。
うんうんうん。楽しんでるってことですね。
まあそういうことですね。
は
い、ということで、ぜひ買いましょうと。おすすめですよ。SE でも、Apple Watch 6でも、どちらでもいいと思いますけど。
うんうん
うん、うん、もうどちらもおすすめですね、それなりに。
ああ、うん、そうですか。なんかガンダルフさんはあんまりなんか商品を勧めたりとかするタイプの人じゃないから、
ね、じゃないからね、あれですけど、
勧められる
珍しくおすすめだと思います。
うんうん、ちょっと買おうかなっていう気になっちゃいますね。うんうん、
まあそんな感じですかね。はい、
うん、はい、
はい、ということで今週の本編はアプローチの話でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週いっぱいコーナーに行ってみたいと思います。10月6日ピエール加藤さんから、白濁りという白ビールを飲みました。小麦を使うとなぜこうも優しい味になるのでしょう、てんてんてん、すいすい飲んでしまいました。ベルギー産とのことですが、取り扱いは日本の企業はやっているようです。ということで、ツイッターに写真をいただきました。これ、白濁というか白濁りっていう、ベルギービールです。これ私飲んだことありますけど、これひっくり返すんですよね、飲むときに。なんか、濁った部分というか、沈殿しているのを、混ぜるよ、軽く混ぜるような感じで、ゆっくり一回反転させるみたいなことが確か書いてあったような記憶があるんですが、もしかしたら違ってたかもしれないです。別のビールだったかもしれないです。はい。で、ピエール加藤さん書かれているように、優しい味というか、少し甘い感じの小麦のね、少し甘い、酵母というか、パンというか、パンっぽい味というか、甘い味になりますよね。ホワイトビール、白ビールは。若干癖があるような気がしますけれども、私も好きでよく飲んでますね。はい。昔よく飲んでましたね、この白濁りっていうのを。はい。ありがとうございます。はい。そして、10月7日続けてピエール加藤さんから、プレモルの黒ビール、ギネスと似た感じの柔らかい感じでした、いつか飲み比べしたいと思いますと。プレモルの黒ビール、うん、なるほど、ギネスに似ていると。黒ビールはやっぱりね、一番有名なのはギネスですよね、黒ビールだと。私はな、プレモルの黒ビール飲んだことないんで、どんな感じなのかわかんないんですけど、はい、 プレモルの黒ビールもちょっと一度飲んでみたいなと思います。ギネスをね何回かてかもう何度も何度も飲んでる気がしますけれども、もうでも最近あまり黒ビール飲んでないですね。そういえばね。はーい、ありがとうございます。そして10月9日丸 M さんから、今週の一杯は富士山の句過去50度で作った自家製梅酒、漬け込み期間は1年ちょっと、普通に美味しい梅酒に仕上がってましたということで、梅酒、なるほど、梅酒を漬けられたわけですね。うちは梅酒は実家でしか漬けないですね。あ、これちっちゃな瓶で漬けておられますね。梅1個分、なんかね、なんかジャムの瓶っていうか、まあそんな感じのちっちゃな瓶で漬けられたっていうことなんですね。はい、なるほど。梅酒といえば猫好きさんですよ。うん、猫好きさんは毎年なんかたくさん梅酒というかね、梅干しをつけられてるんですかね。猫好きさん、梅酒というよりは、うん、なんか梅干しというか梅というと猫好きさんっていう感じがしますけれどもね。はいはい、ありがとうございます。梅酒ね、はい、美味しい、普通に美味しい梅酒に仕上がってましたと。なるほど。はい、そして10月11日、アヤホアとポッドキャストリスナーさんから、昨日オンライン飲み会で飲んだお酒のラインナップ、参加者の皆さんが素敵でめっちゃ楽しめました。左から、カルロバチェッコ、カッコレモン、オジェイスコ、カッコオレンジ、コーニング、ユニオン、ノンアルコールグレイ、ツイスト、カッコオート、ベックス、ということで、猫の尻尾、ヤイラジ、お呼ばれで、ハッシュタグでいただきましたが、オンライン飲み会。オンライン飲み会いいですよね。うん。私は、まだまだオンライン飲み会やったことがないんで、今ね、オフ会全然できないのでね、オンライン飲み会って本当楽しくて、いつかやりたいなと思いつつ、なかなかそのきっかけが取れずにいますけれども。はい。いやー、でもすごいラインナップですね。はい。これはすごいラインナップだな。うん、1、2、3、4、5、6本。うん。何時間で飲まれたか、これを飲み放されたかわかんないですけど、まあ素晴らしいラインナップだったと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつもね、ツイッターからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。10月8日、ヤッホーとポッドキャストリスナーさんから、その4ということで、たくさんのポッドキャストのハッシュタグの中から、猫の尻尾も入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして、イクラムさんが同じ日、377回を聞いていただいてます。ガンサーアプローチシリーズ6、ご購入おめでとうございます。ワクワク感伝わってきます。といただきました。はい、ありがとうございます。いやー、はしゃいでましたよね。一人盛り上がってましたよね。今週の本編はね、後編ということで、前回のアプローチの前編に続けて後編を配信しようと思っています。はい。はい。ありがとうございます。そして、ケンチさんが377回拝聴。ガンさん、ウキウキテンション上げ上げ、はしゃぎますよね。嬉しさわかります。健康バッチリ半年後の成果発表楽しみ。あとは、血中アルコール濃度が測れるアプローチが発売されたら、さらに即買いと、いただきました。はい、ありがとうございます。いやー、血中アルコール濃度。うん、これね、測れたらもう即買いですね、私。ケンチさんおっしゃる通り。きっと即買いすると思いますね。はい。いやー、あとはね、心電図がもうちょっとしたら、多分年内には解放されるんじゃないかという噂も出てますけれどもね。どうなんでしょうね。楽しみですけれども。いや、もうほんとテンション上げ上げ。今日は調子に乗って、アップルストア表参道で、ソロループというアプローチのバンドを買いに行ってきました。それの帰りなんですけどね、実は。はい。それの帰りに収録しています。はい。ありがとうございます。はい。そして、ピエール加藤さんから、新しいものが手元に届くときってワクワクしますね。しますよね。アプローチうまく活用できるといいですね。といただきました。はい、ありがとうございます。 いやー、まあね、最初の頃はウキウキドキドキワクワクで楽しんでいじり倒してますけれども、飽きないようにうまく使いこなせればなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。そして10月10日アトロさんの10月9日に拝聴した番組メモということで、たくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽの377回を聞いていただいてます。ありがとうございます。いつもお聞きいただきありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、今回は、マイカースタジオではなく、外出した帰りにちょっと公園というか近所の公園っぽいところに寄って、一人で収録してるんですけど、やっぱりね、すいません、なんか途中で車の音がしたりとか、環境音ね、カラスの鳴き声だとか、まあまあ BGM としてはそれはそれでいいのかなと思いつつ、雑音というか環境音が多くて、お聞き苦しい点多々あったかと思いますが、ご容赦もいただければなと思います。いや、次回はやっぱりマイカスタジオで撮ろうかなと思った次第です。はい、はい、ということで、結構ね、やっぱり車の通りだとか人が通ったりする公園の横で撮っているんで、まあ、ちょっと木陰に隠れてこっそり撮ってるんですけど、こっそり撮ってるんですけどね、やっぱ怪しいですよね。なんかやっぱりマイカースタジオでちゃんと心穏やかに静かに静かな環境で撮った方がいいのかなと思ってみたり思ってみなかったりっていう感じです。はい、で今回はね、377回に引き続きアプローチの話の後編ということで、後半の話をちょっと収録したのを配信しようとしてますけれども、いや、まあ調子に乗ってますね。前編聞きましたけど、一人テンション上がってて、もうなんか猫好きさん半分ドン引きしてるんじゃないかと反省しきりなんですが、まあでもまあ今楽しい盛りなので、ご容赦いただければなと、合わせてご容赦いただければなと思います。もうなんかね、久しぶりにアップル製品買ったもんですからね、なんか iPhone ももうずっと iPhone7 から買い替えていなくて、もう3年近くスキップしたままですね。4年近いのかな。今回 iPhone12 が出るんですよね、確かね、10月に発表があって、だから iPhone10、iPhone11、12 と、あ、だから3世代スキップしたことになるんですが、ね、iPhone8 とか入れると4世代スキップしたことになるんですかね。結構4年ぐらい Apple 製品買ってなかったんで、もうテンション上げ上げですよね。うん、情けない話ですけれども、まあ久しぶりになんか物欲が爆発してしまったという感じでした。はい、ということで、いつも行きますよ、次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。